こんばんは、ジョニーです。8月29日土曜日、今日は1週間分の振り返りみたいなところもあるんで、ゆっくりめに行こうかなと思ってます。前半は今週1週間の振り返りをやりながら、後半30分間では、タイトルにも書いてますけれども、2020年7月の投資信託販売金額ランキングをお届けしていこうかなと思ってます。どんなものが売れているか、いつもね、あんまり変わり映えないといえば変わり映えないですけどね。特に、5、6、7月とかって、あんまり、今月までか、8月とかまで含めて、そんなにね、相場環境変わってないんで、売れてる商品ってそんなに違いはないかなという気がするんですけど、後半ではその辺のお話ししていこうかなと思っています。じゃあ、今週どうだったかなんですけど、今週はね、マーケットの動きもそうなんですけれども、やっぱり、昨日の安倍総理大臣、安倍首相の、辞任表明ニュースがあまりにも大きくて、それ以外のニュースって何だったんだっけなみたいなところがあるかなという気がします。音声映像大丈夫でしょうかね。見た感じ大丈夫そうな気はしますけれども、もし聞き取りづらいとかですね、映像がなんか品質悪いよみたいな、もしあれば、コメントいただけると嬉しいなと思っております。はい、いいかな。じゃあそんなわけで、よいしょ。これね、今週というか、日経平均の冷やしチャートを見ています。金曜日の辞任表明だけで、チャートがちょっと変な感じになっちゃいましたね。はい。はい。しょうがないですよね。しょうがないかなという気がします。今週は、そういう意味でいくと、火曜に跳ねて、月、火、水、木、金って、一番右の方の5つの線で見ていくと、本当はね、じりじり下げてドンと上げるっていうものの典型的な動きだったんで、金曜日に関しても、そうですね、ほぼステイ、ちょっとプラスぐらいで終わってくれるっていうことを期待していたわけなんですけれども、はい。安倍さんの辞任によって、チャートが崩れましたね、そういう意味でいくとね。25日移動平均線、これ赤い線があると思うんですけど、これはね、一応、守りきったみたいなところかもしれないですけどね。NEM がいきなり爆上がり。あ、そうだったんですね。そうか。比較的いろんな銘柄っていうか商品見てるんですね。そうか。安倍ショック。そう、安倍ショック。そういう言葉もね、そう、ちょうどいいかもしれないですね。安倍さんが辞任ってなった時に日経平均が下落したのはなぜなのかがわかりません。それはですね、安倍さんがマーケット関係者からするとベターな選択肢だと思ってるんですよね。マーケット関係者がベターだと思っているっていうのは、市場に、際限なくってわけではないんですけど、躊躇なく、緩和マネーを供給してくれるのは安倍さんだというふうにマーケットは理解をしているので、安倍さんじゃない人になった時に、どうなるかというと、緊縮派が比較的多いっていうのがみんなの頭の中にあるので、安倍さんじゃなくなるイコール緊縮派で、財政緊縮派イコール株安の可能性があるんで、売られたというところでしょうかね。サプライズはサプライズでもね、ポジティブに作用することもあれば、ネガティブに作用することもあるわけですけど、今回は特に、安倍さんの次の人が誰になるのかっていうのが全くイメージできていない中での辞任表明だったので、この後も安倍さんがやってきたようなその政策が継続されるのかどうかっていうのがイメージしにくかったっていうのが原因かなと思います。マーケットは基本的に、イメージしにくいこと、不安、先があんまりよくわかんないことに対してネガティブサプライズというか、ネガティブな反応を示すので、今回みたいな動きになるかなと思います。もし、仮に、ちょっと緊縮派かなっていう人だったとしても、次誰がやりそうだっていうのがわかっていれば、あんまりネガティブな動きにはならないと思いますね。ただね、僕からすると、一旦、いくらぐらいの水準かな、この、22,600円ぐらいの水準まで売られたにもかかわらず、 まあ、そこから戻しているところを見ると、まあ、マーケットは比較的冷静なんじゃないかなという気がしました。安倍さん以外の人がなったところで政策としての変更は特にないというふうに、まあ、見直したのかなという気はしますね。はい。あ、続きがありますね。すいません。安倍さんが、辞職すると経済悪化するって思った人たちが、持ち株が下がると嫌だから売りまくったからなんでしょうか。ですね、まあ、近いと思います。はい、僕も近いと思います。ただね、経済が悪化するかどうかと言われると、まあ、あんま変わんないかもしれないですね。で、どっちかっていうと、そのマーケットに供給される資金の量が、まあ、ジャブジャブなのかどうかっていうところがポイントなんじゃないかなという気がします。まあ、景気はね、なんだかんだ言っても、まあ、そこまで大きくは変わんないので、まあ、どっちかっていうと、まあ、金融政策、財政政策かなという気がしますね。はい。まあ、アルゴ売りでドカンときましたかね。うん、それはね、僕もあると思いますね。うん。まあ、人間が簡単に判断して、まあ、売りを入れるのはちょっと難しいような気がするんで、はい。まあ、アルゴ売りでしょうね。で、まあ、しかもね、昨日はね、夕方に会見があるっていう話だったんで、まあ、日中にリーク記事が出てくると、あんま予想してなかったんですよね。で、それで、午後2時過ぎに NHK からそういった報道が出てきてびっくりって感じだったと思います。はい。そうですね。まあ、比較的ね、今週は好調だっただけに、まあ、ちょっと残念かなという気がします。はい。そうですね。まあ、ちょっとね、今、日足のチャートを見ていますけれども、ちょっとね、週足にしてみます。まあ、1週間振り返りということもあるので週足にしてみようか。週足にするとこんな感じですね。これ結構縦に激しく動いているんで拡大表示しにくいんですけれども、はい、まあ、本当になんだろうな、芯の長いコマみたいな形になってますね、これね。まあ、なので、まあ、ちょっと金曜日の動きレギュラーだと思うので、まあ、今後に関しては、まあ、そうですね、自民党の総裁選の行方を見守りながら、マーケットは、まあ、冷静に判断していくっていうことになっていくかなという気はします。はい。まあ、チャートを見ると、まあ、よくわかんないですねこれね。はい。で、この日足のまま、トピックス見ていきますけど、まあ、トピックスも似たような感じですね。芯の長いコマみたいな感じになっていて、まあそうですね、本当にあれさえなければもうちょっと、ね、テクニカル的にも、ね、良い形になっていたんじゃないかなという気がするんですけどちょっとそういう意味ではね、残念ですよね。引き続き週足でどんどん見ていきますけど、米ドル円に関しては、一旦円安に進んでいたところから、まあ、株と同様に、一気に動いてしまって、まあ、105円台半ばですね。今105円31銭になってますけど、はい、まあ、円高が進んでます。ちょっと長い目で見てみると、そうですね、大体この辺のライン、この105円は割るかどうかっていうラインが、みんなが結構気にしそうなラインだったりするんで、まあ、この辺要注意かもしれないですね。うん。まあ、円高にベットしている人がちょっと多いんじゃないかなって気がしますけど、どうでしょうね。まあ、なんとなく、まあ、安倍政権の始まりと同時に、1ドル80円ぐらいから一気に120円超えまでいったことを考えれば、まあ、逆回転が起きてもおかしくないといえばおかしくないですね。いや、起きないとは思うんですけど、逆回転には明確にはならないと思うんですけど、まあ、円高になるんじゃないかと思ってる人が結構いるかもしれないですね。で、ユーロ円に関しては、まあ、そんなに まあ変わってないですけど、125円でしょ。で、ちょっとね、東証リート指数のチャートを見ていたときに、ちょこっと動き変わってきたかなという気がしますよね、これね。週足で見ていると、はい、なんとなく、まあ、これまでね、ずっと株に対してパフォーマンスが悪かったリートなんですけど、まあ、この後ちょっとどうなるかはね、わかんないですね。はい。まあ、あくまでテクニカル的な、見方でしかないですけど、うん、まあ、直近で上がってきてるんで比較的動きが軽めで上昇していくってこともなんかあり得るかなっていう気はしますよね、これね。なんかそれにしてもね、週足でこうやって見てみると東証リート指数去年のなんだ10月11月ぐらいまでの上昇ってやっぱこれやっぱ異常だよねはい。で、リートが調子が悪いというのは海外のリートも状況としては同じで、昨日の金曜日の夜のアメリカの動きも含めた週足で見ていくと、まあ、昨晩はダウ平均が 0.57% プラスだったんですけど、まあ、本当にね、急激に取り返してきてますよね、こうやって見るとね。SP500 に関してはプラス 0.67% だったんですけど、まあ、1週間通じて、上昇していっていて、まあ、史上最高値を更新して引けたということですかね。で、同じことは、ナスダック指数、ナスダック100にも言えることで、一貫して上昇しているというところかなと思います。うん。まあね、本当にね、株が上昇してきている局面で、みんな強気コメント、となんですよ。はい。まあ、今週2回か3回ぐらい、なんだっけ、その個人投資家ネタでちょっとお話ししていたと思うんですよね。ロビンフッドとかそういうキーワードも出たと思うんですけど、やっぱりね、まあ、アメリカにしても日本にしても、まあ、お金ばらまいたこともあって、まあ、それが株に流れた側面もあるかなと思います。で、そこで、やったぜってなっている個人投資家が結構いる。というふうに見られるので、まあ、やっぱりね、うん、警戒した方がいい水準であることには変わんないかなという気はしますけどね。うん。まあ、なんとなくね、なんだろうな、ウォール街のランダムウォーカーとかそういう本を読んだ方はわかると思うんですけれども、まあ、株って自分より後にもっと高い値段で買ってくれる人がいることを祈って買うって感じなんですよね。うん。で、一番最後に購入するのは、高値をつかむのは、個人投資家。そういった意味で、本当にカジュアルに入ってくる個人投資家。彼らが最も高い値段をつかむっていうのが、まあ、大方予想できる展開だったりするんで、まあ、ちょっとね、うん、気をつけた方がいいんじゃないかなという気がします。まあ、ただね、インデックスじゃなくて、もっと、まあ、リスクの大きい商品に、まあ、投資をしている人が多いと思いますけどね。そういう、なんかその、まあ、最近始めて、例えば、アメリカの場合、1000ドルとか渡されてるわけだけど、まあ、そういうので取引している、いわゆるそのなんかロビンフッドって言われているような人たちに関しては、もっとリスキーな商品、インデックスじゃないものでやっている人が多いと思うので、まあ、どこまでね、マーケット全体に影響するかよくわかんないですけどね。うん。まあ、少なくとも今の段階では、大口に関しても、なんか、売り逃げている感じはしないですね。うん。で、ボラティリティインデックスもね、いい感じに下がってきているし、ビットコインに関しても安定している。というとこですね。ビットコインね、こうやって見てみると、2017年の高値がね、すっ飛んでて、まあそこにね、いつトライしてくれるんかなって、思ってますけどね。まあ今回ね、そういう意味では、まあ、前回の高値、この2019年の6月とか7月につけている高値を突破してくるみたいな感じになっているんで、まあ、次回、まあ、次の大きな山はやっぱここですよね。はい。220万円。1ビットコイン220万円。はい。まあ、行ったらいいなって感じですね。はい。 で、最近本当ずっと注目されている金に関しても、まあ比較的強いですよね。はい。まあ、シルバーはちょっとよくわかんないんですけど、WTI の原油の先物も、今週は週中で1バレル43ドル台に入るような展開もあったんですけど、最終的には42ドル93セントになってますね。まあ、でも本当になんかね、非常に安定していて、まあ、環境としてはいいかなという気がするんですけれども、まあ、イラン情勢ですよね。この辺注視していかないといけないかなという気はします。はい、まあ、そんな感じかな。まあ、今週はやっぱり昨日のその安倍さんの辞任表明で、マーケットとしては日経平均とか見ていると明らかにチャートちょっと崩れちゃった感じがするんで、まあ、もう一回買い直される可能性はあると思いますけどね。決して昨日の夜アメリカとかが売られているわけではないところを考えれば、うん、まあ、買い直しされてもおかしくないかなという気はします。うん、月曜日にもしかしたら、はい、そのなんだろうな、ギャップ、アメリカの上昇分とのギャップを一気に埋めに行くかもしれないですけどね。うん、そんな感じでしょうかね。なんかね、ニュースも、まあ、それなりにあったような気もするんですけど、まあ、安倍さん以外だと何があったっけね何あったかなって感じがするんだけど、これね、フィードリーってみんながフェイドレーターに登録している件数がバーってここに数字として出てるんですよ。これ200以上とか24件とか1000件以上とか出てるんですけど、これのちょっと数字の大きいやつだけ見てってみましょうかね。はい、なんかね、年次の行事になりつつある、日韓のジーソミアの件ですね。うん、まあ、結局そういえば破棄されることなく、破棄の通知なく、はい、通過しましたね。よかったよかった。で、相変わらず中国の三峡ダムの水位、はい、みんな注目してるみたいですね。今どうなんだろう、水位下がったのかな。なんか知ってる方いらっしゃいます？あとは、日本とイギリスの間での EPA が結ばれそうなわけですけど、 EU とイギリスとの間での FTA に関しては、全然進捗してないですね。これがやっぱり年末にかけては一つのリスクになる可能性があると思います。はい、まあ、イギリスにとってはね、まあ、EU との FTA、まあ、みたいなものがないと本当にイギリスの GDP ってって結構減る可能性がありますね。うん、まあ、もちろんね、これってイギリスと日本が結ばれれば、日本は EU との EPA が同時に存在するんで、まあ、日本経由で、流してしまえばっていうのはもちろんあるかもしれないですけど、ちょっとね、距離が長いよねなので、まあ、今のまま行くとね、ちょっとどうなるんかなって思いますけどね。はい、年末にかけてちょっとどうなるか要注目ですね。はい、あ、土屋さんありがとうございます。三峡ダム1回下げてまた上がっています。なるほどね。うん、いや本当ね、どうなっちゃうんだろうね。なんか全然中国国内の情報って、そういうローカルの情報ってあんま出てこないんで、いや本当ね、よくわかんないですね。うん、でそれ以外だと、そういえばね、最近流行ってるよね、この火球ね、まあ、要するに隕石ですけど、うん、最近ね、よく発見されてますよね。うん、なんかね、どうも夏ってみんな空を見てたりとかすることが多いんで、まあ、流れ星とか火球が発見されやすい季節みたいですね。そもそも流星群の関係とかもあって、はい、まあ、流れ星といえば夏。例えば分配型、毎月分配型の投資信託で、減配している商品がすげえ増えてるよっていう動画僕出しましたよね、そういえばね。うん、あとはそうだな、あ、そうそう、ロシアの野党の指導者、名前忘れちゃったけど、はい、 これがちょっとヨーロッパとロシアの間で、どうなるかっていうのはね、よくわかんないですね、これね。うん。なんかね、まあ、ヨーロッパはヨーロッパで、政治的に利用したいっていう側面がありそうな感じがするじゃないですか。だからね、ね、まあ、野党の指導者そのものはね、本当どうなっちゃうのかすごい心配ですけどね。そうですね、そんな感じかな。これ大体6日前ぐらいのニュースですね。それ以外でいくと、そうか、これね、昨日ちょっと安倍さんも言ってましたよね。その医療機関の経営に関して支援していこうかみたいなコメントを安倍さんもしていたような気がします。なんかみんなね、病院に行くことを避けているんで、医療機関が経営状況が悪化している、まあ、潰れちゃうかもしれないんで、それをサポートするかって話ですね。ルミックス S5、そういえば来週発表ですよね。で、あとはそうだ。ね、マイクロソフトのフライトシミュレーター。ね。これ楽しいですよね、やっぱりね。やってる方いらっしゃいますかね。で、あとは大きなニュース、これか。佐藤拓磨がインディ500で2回目の優勝、複数回優勝は20人目という快挙ですね。はい。で、そうそう。と5日前には、安倍さんが第2次政権発足後連続在任期間歴代最長というニュースがありました、うん。まあ、こういうニュースが出てきているにもかかわらずね、なんか持病があるのにみたいなことを言っちゃう人はちょっとどうかと思いますけどね、うん。5歳以下マスク不要とかね。あとはサンマが2割以下しか取れてないみたいですね。どんな時も Wi-Fi が困ったことに、プラン終了というニュースもありました、うん。そうだ、武田がね、そうブラックストーンに大衆薬事業2400億で売却とかもあったな、そういえば。はい。そういえばね、新型コロナウイルス、いくつかのタイプに分かれてきているみたいで、インフルエンザの A 型 B 型みたいな感じですけど、まあ、そういう複数種類に感染するっていう人が出てきているみたいですね。そうですね、まだ本当にね、4日前ぐらいは安倍さんの体調大丈夫かぐらいでしかなかったんですけどね。で、アメリカは民主党共和党両党で、党大会が行われ、最終的に正式にトランプさん、バイデンさんが指名されるということがありました、うん。で、ソフトバンクグループに移管される予定だった ARM の IoT データ部門が、移管されないということがあったんで、まあ、そろそろ売却が成立するんじゃないかなという感じがありますね。あとはそうだな。ニューヨークダウの構成銘柄変更。まあこれもね、結構気になるとこかなという気はします。まあなんかね、セールスフォースが入るのは象徴的ですけど、まあそれ以外の2社に関してはね、決してなんかハイテクではないような気がするんですけど、はい。そうか、このね、アムジェンとハネウェルってとこですね、はい。そうだな、あとは、GoTo Eat。まあね。うん。いつから始めるんだっけね、ちょっと忘れちゃったけど。そうですね。そんな感じか。そうですね。あんまり大きなニュースはこの辺なかったのかな。3日前ぐらいはね、ドイツ GDP 4、6月マイナス 9.7%。 アメリカの新築住宅販売件数 13.9% 増はちょっとびっくりしましたよね、うん。 そうですね。で、あ、そうか、イランがね、IAEA トップ、この時はまだ決まってなかったのか、イランの査察を受け入れる、イランが査察を受け入れる、これまで拒否していた施設に関しても査察受け入れるというニュースが流れてきて、ね、よかったと思いますね。はい。セールスフォース決算予想上回る。セールスフォース販売している日本の会社も株高になってましたよね、そういえばね。で、大坂なおみ選手がなんか辞退したり棄権したりやっぱり参加したりってありましたね。そういえば決勝進出してるよね、多分ね。うん。はい。これね、3日前ですけどね、安倍首相の健康不安説拡大って、まあこの辺がやっぱりあのマーケットが織り込んでいたっていう感じなんだろうな。そうですね。偽陽性3700人とかね、ほんとね、やばいっすよね。そうだな。かんぽ生命不適切保険販売追加で642人社内処分。DJI、オズモモバイル4ですね、 OM4 ですけどが発表されてました。うん。で、 iPhone12 絡みですよね、この TSMC5 ナノメータープロセスの話が出てましたね。3ナノメータープロセスは2022年ということですよね。で、5ナノメーターで製造される iPhone12 の、プロセッサーはなので、まあ、15% ぐらいあの改善するんじゃないかと言われてますよね。そうだ、持続化給付金で詐欺が、うん、いや本当ね、ようやるよねそんなことね。そうそう、それで日英協定、日英、まあ、EPA って呼ぶのかなんて呼ぶのか分かんないですけど、うん、大筋合意ということですね。これ年末までに間に合いそうですね、これね。そうだな、ボートで香港を脱出して台湾に行こうとした人が途中で逮捕されるっていうニュースがありましたね。ヴァンガード日本から撤退、核のゴミ寿都町手を挙げるとかね、まだ分かんないですけどね。フォートナイトの乱がね、そういえば大きなニュースになってましたね。マザーズがとにかく上げまくる。小型株への資金流入すごいですよね、足元でね。アメリカの航空会社が 2,3000人解雇しないといけないんだけど、トランプさんどうするみたいな話になってたり。そうですね、耐久財受注が加速している。うん。そうだな、これね、わかんないけどね、アフガニスタンの鉄砲水で100人以上死亡とか、これほんとね、外に情報あんま出てこないんでよくわかんないですね。やばい、もう30分になっちゃうのか。で、あ、モデルナのワクチン、なんか日本に4000万件なんかみたいな話がニュースであったような気がするんだけど、そうですね、イラン IAEA 査察受け入れ合意、これ大きいニュースなんですけどね、あんまり取り上げられてないのはちょっと不思議な感じがしますね。はい。で、ポンペイオ長官が中東諸国回ってますよね。バーレーンとオマーン島とかですね。ただ、まあ、サウジアラビア派の国家もあったりとかして、まあ、アメリカが考えたようなイラン包囲網を、まあ、簡単に作れそうな感じはしないですよね。で、ホンダの、あの電気自動車発表ありましたね。航続距離300キロだっけ。ちょっとね、なかなか厳しいなとも思いますけどね。感染者と接触でも無症状なら検査不要。まあ、これ大きなニュースだと思います。はい。で、PS5 の予約がアメリカで始まっているとかね。そうだな。ユニクロ、ジルサンダーと再びコラボ。うん。全然安倍さんの、辞任するんじゃないか的な記事はないですね、この辺ね。うん。そうですね、ナンバーポータビリティの3000円の手数料なくしてくれよって総務省は言ってますね、今ね。 そうですね、豚牛盗難相次ぐ。そう、ちょっとね不思議なニュースですけどね。で、みずほ証券が、再びって言ったらいけないかもしれないですけど、うん、あの J.COM 事件があったみずほ証券、ご発注ですね、はい。まあ、今回はね5500万円で済んでよかったねって感じで、景気動向指数の改定とかもあったし、そうですね、この辺とかね、これ2日前のニュースですけど、安倍首相は任期全うへ、体調変わらないって菅さん言ってるからねはい、まあみんな知らないんだろうね、うん、言ったらリークされちゃうから安倍さんね言わないんだろうね基本的にね、うん。で、東芝のキオクシア上場、これ10月らしいですね、今年一番の上場みたいですよ。で、アルファベットが保険事業参入とかね、そういうのもあったし、そうですね、この辺ですね、FRB2% 超のインフレ容認というやつですね。これ、昨日ちょっとお話ししましたけど、なんか分かりました。なんか、チャートとかがないと、まあ、あればもっと分かるんじゃないかというコメントを、土屋さんからもいただいていたので、ちょっとね、でもやっぱあんま分かんないかも。2% ずつ上昇すると、まあ、仮にスタート時点が100だったりすると、まあ、ここから 1.02 をかけた数字がどんどんどんどん、なんだろうな、 1.02 かけた数字にどんどんなっていくんですよ。これがベースラインで、例えば2020年って足元だと個人消費支出とかその辺の数字を使うとプラス 1.3 なんですよ、前年同月比、前年同期比でいくと。で、そうすると率にして 0.7% 分のギャップがあるじゃないですか、目標としているパーセンテージに対して 0.7% のギャップがある。で、その分を取り戻したいと思ってるんだけど、以前だと 2% の物価上昇ということになってるんで、2% の物価上昇をずっと見込んでるとこのベースラインにずっと追いつけないんですよね。なんかね、このチャートで言うと、これまあでも分かんねえか青いラインがそのベースラインで、この緑のラインずっとこの青いラインとのギャップが埋まらないっていう状態だと思うんですけど、まあ、これが元々の金融政策ですね、はい。まあ、FRB が掲げるその、まあ、物価上昇としての 2% を目指すっていうのはこういうことでした。まあ、だけどそのベースラインに追いつくように 2% を超える物価上昇も許容するよというのが、まあ、パウエルさんの言ってたことなんで、まあ、仮に2020年がプラス 1.3% だったら、その後プラス 2.1% が続くんだとしたら2028年でベースラインに追いつく、まあ、例えば 2.2% プラスがその後続くんだとしたら2024年にベースラインに追いつくっていうのがあるので、まあ、そういった感じで 0.1% とか 0.2% オーバーシュートしてしまっても構わないよっていうことですね。なんかね、チャートで表現したらわかるかなと思ったんだけど、ちょっとあんまわかんないね。うん、はい。もう、はい。で、僕のね、グラフの作り方が悪いのかもしれないけど。うん。まあ、というのが、足元で発表されていた、まあ、FRB の、なんていうかな、長期の物価上昇率目標のお話でした。うん。やばい、半過ぎてるね。そろそろ終わりにするか。そう、ランキング行かないといけないね。うん。まあ、昨日のね、ニュースはね、そういう意味でいくと、まあ、アメリカの GDP、4、6月期の改定値とかもあったけど、まあ、さほど大きな変化はなしですね。TikTok のニュースとか引き続きあります。マイクロソフトが、ウォルマートと連携して買うんじゃないかみたいな話がありますよね。で、あとは、そうですね、中国がミサイル発射したとか、まあ、結構大きなニュースだったと思うんだけどね。いや、ダントツだね、安倍首相辞任の意向を固めるニュース、これ7万5000件もチェックされてますからね。そうですね、そんな感じかな。モデルナワクチン4000回分提供で協議中は、これですね、さっき僕が言ってたの。 はい、まあ、こんな感じかな。うん、ちょっとねランキングいこうか。まあ、そんなわけで、まあ、ちょっと振り返りというわけではないんですけれども、まあ、チャートを見たり、あとはその1週間分のニュースを見て、まあ、来週どうなるんかなっていうのを、皆さんにも考えていただけるといいかなと思います。まあ、僕は、まあ、ちょっとね、まあ、株価的には金曜日ちょっとオーバーシュートしちゃったかなという気がするんで、そのギャップを埋めに来週に関しては、まあ、上昇してってもおかしくないんじゃない。ランキングは本当に、誰でも見えると思いますので、参考にしてみてはいかがでしょうか。SBI 証券から見ていきましょうか。もう最近ね、不動の1位って感じですね。SBI バンガード SP500 インデックスファンドですね。はい。純資産が660億円にまで膨れ上がってきて、まあ、非常に調子がいいですね。で、同様に S&P500 が、4位に入ってますね。eMAXIS SLIM S&P500 が4位に入っていて、まあ、相変わらず米国株投資が大人気っていう感じですかね。はい。で、これがね、1位と4位。で、1位の方が、ちょっとね、まあ、ここを、まあ、気をつけた方がいいかなと思ってるのは、名目上って言ったら変かな。信託報酬が SBI バンガードの商品の方が低いんですけど、eMAXIS SLIM ってボリュームディスカウントがあるんですよ。今ってこれ、1490億円あるじゃないですか。これ、わかります？この、ここね。これ、この数字。これ、1000億円超えてくると、信託報酬、その超えてる部分に関しては、ディスカウントするよみたいなのがあるんですよ。このね、eMAXIS SLIM に関しては。なので、まあ、名目上というか、基準となる、信託報酬だけ見てこっちが安いとちょっと言いにくいっていうのは実際のところあったりするんで、ちょっとねご注意いただいた方がいいんじゃないかなという気がします。はい。で、一応ね、1年間でのリターン見ていくとプラス 5.36% ですね。 S&P500 に関してはプラス 5.36% で、どの辺と比較すべきかっていうところがあると思うんですけど、例えばオールカントリーだとプラス 2.55% ですね。うん。なので、やっぱり米国株投資、過去1年間に関しては結構パフォーマンスが良い。で、もう一つ比較対象としてあるかなと思うのは、この辺ですね。先進国株式インデックス、ベンチマークが MSCI 国債って呼ばれてるやつですけど、これが1年間でのリターンがプラス 2.97% なんで、順番でいくと、米国株、S&P500 がプラス 5.36% で非常に高く、次に MSCI 国債、要するに先進国投資がパフォーマンスが高くって、最後に全世界投資ですね。はい。まあ、つまり、まあ、日本はどうなのかな。新国とかのパフォーマンスがあんまり良くないってことですね。日本も平均以上だもんね、これね。これ今10位に日清の日経225インデックスファンドが入ってますけど、これが 2.84% であることを考えると、そうですね、新興国が足を引っ張ってオールカントリーに関しては 2.55% しか1年間でのリターンがないっていうのが現状ですね。はい。ちなみに、楽天証券の方で1位に入ってるのが何かっていうと、S&P500 ですね。もう本当にねめちゃめちゃ人気があるんで、なんかそろそろね天井だったりしてもおかしくないんじゃないって思いますけどね、これね。うん、いや本当にねすごいなと思います。はい。ちょっとね SBI 証券の方のランキングをベースにしながら見てってみましょうか。ちなみに、楽天証券の方だと米国株投資って意味でいくと、この3位に入っている楽天全米株式インデックスファンド、いわゆるその VTI って呼ばれてるやつですね、も3位に入ってるんで、まあ、やっぱり、米国株投資大人気ってことですね。はい。で、2位に入ってんのが、SBI 証券の2位に入ってるのが 4.3 ブルですね。はい。まあ、長期投資で、 まあ買わない方がいいと思うんですけど、結構買ってる人がいますね。ちょっとどういう理由でこういうの買ってんのかよくわかんないんですけど、まあもしかしたら、基準価格がだんだん目減りするっていうことをあんまり知らずに買ってる人が実際にいる可能性がありますね。まあそれはね、証券会社に、まあ原因というか問題があるというふうに僕は思うんですけれども、まあ実際、まあ目論見書だったり、まあそういう情報を見ていくと、まあ、ブルベアファンドのその基準価格がどんどん減ってっちゃうっていうことはしっかり書いてあるんで、まあそれを見ない、まあ個人投資家の方が悪いといえば悪いということになっちゃうんですよね。で、トータルリターン見ていただければわかりますけど、マイナス 31.68% ですよ。日本株 4.3 ブルね。だってさ、この10位に入ってる日経の日経225インデックスファンドがプラス 2.84% じゃないですか。だとしたら 4.3 ブルって、ね、プラスであってほしくないですか、普通に考えたらね。そう、ブルベアファンドは本当に、まあ、別の動画でもお話ししているし、まあ、よく言われている話なんで、まあ、多くの方はご存知だと思うんですけど、1日の動きを指数が 1% 上昇したらプラス 3%、 1% 下がったらマイナス 3% っていう風に1日1日の上下の動きを違うな、 4.3 倍になるようにしてるんで、 1% だったら 4.3% ねっていう風になるようにしてるんで、上がったり下がったりとかしているとどんどん、指数に対してパフォーマンスが悪くなる、基準価格が目減りしていくっていうのがあるんで、 4.3 ブルなのにもかかわらずマイナス 31.68% となります。なので、ブルベアファンドは、怒られるかもしれないけど、まあ、僕だったら買わないのよ、僕は買わないかな、短期勝負で使うにはいいですよ、別にね、はい。で、3位に入ってるのが日経の外国株式インデックスファンドですね。これ、あ、そっか、さっきこっちを取り上げればよかったかな。これ MSCI 国債がベンチマークになってるやつで、これとこの3位になっている商品と、これね、この8位に入ってる商品は、ベンチマークが同じですね。なのでパフォーマンスがプラス 2.97% プラス 2.96% と、まあ、ほぼ同じですね。で、純資産に関しても1900、まあおよそ2000億円と、こっちも1200億円とかあって、国内で見た時には多分最も大きい、なんだろうな、ファンド群だと思いますね。その MSCI 国債に投資をするという商品が最も大きいと思います。で、 S&P500 でしょ。ちょっと上から見ていくと、まあ、2位のブルベアファンドは買うなパターンなんですけど、米国株、ブルベアファンド、MSCI 国債、先進国株式、米国株で続いていて、第5位に入っているのがアイフリーレバレッジ、ナスダック100ですね、はい。これ見てわかりますよね、プラス 65.9% ですよ、1年間で、いや、驚愕の上昇率だと思うんですけど、これがいわゆるナスダック100って言われている、まあ、ナスダック指数って呼ばれたりするものに、連動する商品ですね。で、さらにそれにレバレッジがかかっているものになります。まあ、これがね、とにかく超人気なんですよ。で、レバレッジかかってない商品もあるんで、まあ、もし、ナスダック100買いたいんだったら、レバレッジかかってない方でいいと僕は思いますけどね。はい、個人的にはね。はい。まあ、やっぱりね、まあ、広く、ナスダック指数がとにかく買われているっていうことが認知されたということもあって、そうですね、6月の段階では11位だったのが7月では5位ってことですね。まあさっきも話しましたけど、だんだんだんだん徐々にその個人投資家が、まあ、高いところでさらに買っていくみたいな局面になってくると思うので、まあ、ちょっと気をつけた方がいいかなって思いますけどね、はい。で、6位も、ブルベアファンドなんで、これ買うなパターンですね、はい。2位に入ってるものと6位に入ってるものに関しては買うなパターンだと思うんですけどね。まあ買ってもいいですよ。はい。自己責任でね。はい。で、7位に入っているのが、オールカントリーですね。なんかどっかの調査で、 なんか1個だけ買うんだったらこれじゃないかとかで取り上げられることがあるオールカントリーですね。まあ、全世界投資っていくつかあって、この eMAXIS SLIM のオールカントリーと、あとはその楽天の全世界株式 VT って呼ばれてるやつで、あとそれと SBI のなんかなんとか雪だるま、全世界株式雪だるまみたいなやつがあるんですけど、まあ、これが一番人気があってるかなって気がするんだけど、どうなんだ VT の方が人気ある？わかんないな。パフォーマンス的にはね、このオールカントリーの方がちょっと良かったような気がするんですよね。はい。なんかもし投資するときに1個しか選んじゃダメって言われたら、先進国株式かこのオールカントリーかのどっちかを僕だったら選びますね。はい。8位に入ってるのがさっき取り上げていた先進国株式でしょ、うん、ちなみにこれ日本は入ってないですからね、はい、MSCI 国債というのは、まあ、ある種日本向けに開発されている指数で、まあ、国内の投資家は国内は国内で投資をしているだろうから、それ以外の先進国に投資をする指数 MSCI 国債というものが用意されています。で9位がね、10位以内だと唯一ですけど、アクティブファンドですね、レオスひふみプラスが入ってます。これね、足元でパフォーマンスいいですね。新型コロナウイルスのショックの前まではパフォーマンス悪くなってたんですけど、そう、足元でだいぶ良くなってますね。プラス 8.48%、1年間でプラス 8.48% は S&P500 よりも高いので、まあ、こういうところを見ると、ひふみプラス結構いいんじゃねって思いますよね。はい。まあ、思うかもしれないんですけど、まあ、僕はあんまりおすすめしないですね。まあ、アクティブだということも、まあ、なきにしもあらずなんですけど、はい。まあ、バリュー株投資ですよね。ひふみプラスって基本的に。だけど、なんかね、バリュエーションが良いというか、そのコスパが良い商品って、まあ、そこまでいっぱいあるわけではない。で、ひふみプラスってもうちょっと超有名になってしまったんで、まあ買い切れないんじゃないかなと僕はまあ思ってるんですよね。これ、まあ同じようなことが、そのソフトバンクのビジョンファンドにも言えることで、もう本当に、何兆っていうお金が入ってきてしまうと、あのビジョンファンドの場合もね。で、あれも結局、なんかちっちゃい会社にいくら投資したところで、なんかお金使い切れない。だけど、サウジアラビアの偉い人たちは、まあ、お金使ってほしいと思ってるじゃないですか。まあ、どっちにしても固定でお金もらえるんだけどね、サウジアラビアの人たちはね。まあ、というのもあって、結局、なんかその、いわゆるユニコーンと呼ばれるような上場前の超でかい企業に投資をする。で、まあ、それで WeWork とか、なりふり構わず投資をして、ちょっとなんか道半ば失敗なんじゃないかみたいな感じになっちゃってるじゃないですか。なんかね、小規模にやってたうちは、ソフトバンクってすごい、なんか回収率高いと思うんですよね。その、ヤフーにしてもそうだったし、アリババにしてもそうだったと思うんですけど、やっぱり、あんまりにも規模が大きくなっちゃうと、そう、まあ、アクティブって微妙なんじゃないかなって思いますね。はい。そうですね、そんな感じかな。で、さっきお話ししたように第10位に入っているのが日経225インデックスファンドですね。はい、唯一の国内インデックスですね。もう最近本当ね、あんま人気ないんだよね、国内インデックスが。はい、まあ、ちょっとね、微妙といえば微妙な気がします。はい。11以降気になる方は見ていただけるといいかなと思うんですけど、はい。いろんなものありますね。11以降になるとね。楽天証券の方が10位までしかないので、ちょっとね、そう、10位までにしておこうかな。はい。なんか皆さん気になるとこあったりしますかね。ファング指数の商品は、もっと最強です。なるほどね。なんでブルベアが、国が選んでいる積立NISAになるんですか？ちょっとね、理解不能。積立NISAではないんじゃないか。積立設定できるだけじゃないかなという気がしますけど。多分。 そうですね。うん。ああ、そうですね。KI さん、ありがとうございます。特定一般で積み立てですね。はい。ちょっとね、確かにね、分かりにくいね、これね。うん。積み立てNISAで投資できる商品って、もう極めて少ないんで、はい。そういった商品は含まれてないですね。うん。で、楽天証券の方に目を向けてみると、なんかちょっとトイレ行きたくなってきたな。あと10分だよ、10分ね。はい。さっき言ったように、S&P500 が1位にあって、3位は、また、米国株投資ですね。全米株式インデックスファンドがあって、まあ、この辺大人気ですよね。ちょっとリターンとか書いてないんで、これよくわかんないですけどね。で、2位が、SBI 証券にもあった EMAXIS SLIM のオールカントリーです。で、4位が、SBI 証券にも入っていた先進国株式ですね。はい、EMAXIS SLIM。まあ、この辺だから共通ですね。で、第5位は楽天全世界株式インデックスファンド。これがさっき言っていた VT って言ってるやつですね。オールカントリーとほとんど同じ、内容だと思うし、楽天証券なんで、本当はこっちが順位的には上になってもおかしくないような気がするんだけど、EMAXIS SLIMの方が上位になってますね。はい。で、楽天証券の方が国内に目を向けている人が、まあ、多いってわけでもないのか。10位までにも入ってない。ひふみプラスしか入ってないか。はい。第6位が、外国株式インデックスファンドですね。これ日生の方ですね。EMAXIS SLIMの先進国株式と同じやつ。で、7位に入っているのが、バランス8資産均等型ですね。8資産って何かっていうと、先進国、国内、新興国で、株式、債券、不動産で、3×3 にしたときに、新興国の不動産を除く8つの商品に 12.5% ずつ投資するっていうやつですね。はい。まあ、これね、結構人気あるんだけど、なんかちょっとよくわかんないですね。うん。あんまり理解しにくいかも。うん。僕はね、うん、これなんてだろうね。わかんねえな。はい。なんで売れてんのかよくわかりません。うん。で、8位が全世界株式除く日本ですね。MSCI 国債の全世界投資版だと思っていただけるといいと思います。日本を含まない全世界株式投資ですね。はい。で、第9位が SBI 証券にも入っていたナスダック100ですね。はい。まあ、本当人気あるよね、この辺ね。で、第10位が、唯一のアクティブ、ひふみプラスが入っているということで、まあ、ほぼ同じかな？ほぼ同じですね。で、SBI 証券には唯一1個入っていた、国内インデックスファンド、国内指数が1個もないですね、楽天証券だとね、こうやって見ていくと。もう本当買う人少ないんかな。まあでもね、積み立て設定している人たちの中では、日経の日経平均とか、結構買ってる人多いと思うんだけどね。はい。まあそんな感じですね。だからちょっとね、振り返って見てみると、何が言いたいかっていうと、全米株式が一番人気。で、その次に人気なのがざっくり言うとですよ。全米株式が一番で、その次が、その先進国株式。で、MSCI 国債に連動しているようなものですね。で、その次に、全世界株式という風になってます。で、まあ、日本含むとか含まないとかもちろんありますけど、まあ、総じて、日本の指数、日経平均だったりトピックスっていうものが、なかなか上位に入ってこないっていうのが、足元で発生していることですかね。これはね、本当に、寂しいなと思います。はい。再び日本の成長力が高まって、まあ、米国と同様かそれ以上の、まあ、株価、ね、株の上昇につながってくれると本当は嬉しいなと思うんですけどね。うん。まあでもね、そこまでね、弱いわけではないですよ。うん。株価っていう観点ではね。はい。こんな感じでしょうかね。まあ、気になる方は11以降、SBI 証券の11以降を見ていただいてもいいかもしれないですけどね。はい。 まあね、いろいろあるよね。ファングプラスインデックスとか、深センイノベーション株とかね。ほんとね、多種多様なものが11以降だと入ってきますね。ブルベアファンドでしょ。で、J リートも14位になると入ってくるし、で、83均等型、ここに入ってくるね。あとはなんかゴールドマンサックスのなんかちょっと怪しいやつとか、怒られるかな、そんなこと言ったら。で、またブルベアファンドでしょ。で、ナスダック指数でしょ。こっちは、レバレッジかかってない方かな。で、なんだこれ。ベイリーギフォート、世界長期成長株ファンドだって。これよくわかんないね。で、楽天の全米株式インデックスファンド。まあ、SBI を使ってて、楽天の全米株式インデックスファンドを買うっていう人は、まあ、そんなに多くないんでしょうね。はい。まあ、というわけで、はい、相変わらずの S&P500 の強さですね。はい。まあ、なんだかんだ言ってね、まあ僕も買い続けてるんで、まあ、S&P500 上昇しててくれると一番いいかなと思いますね。なんかね、僕のポートフォリオを、資産割合ベースで皆さんにお見せしようかなと思ったんだけど、ちょっとね、時間がなくって用意できなかった。ごめん。まあでもね、なんとなくってところでいくと、まあ、90% ぐらいは先進国株式になってますね。はい、今現状。で、あと SP500 があって、まあ、国内株式があって、リートがある、みたいな感じですね。はい。で、現状だと債券持ってないですし、新興国も持ってないっていうのが現状だったりします。まあ僕のなんかそういったポートフォリオちょっと気になると思うので、まあ次回以降ちょっとね、お見せしようかなと思ってます。はい。持ってる割合だけね、額ではなく割合だけお見せしようかなと思います。で、NISA と、NISA とか、iDeCo とかそういうのは全部、除外して、特定口座内で持ってるやつだけ、お見せしてってみようかなって思いますね。はい。そんなとこですかね。なんか、ほとんどコメント拾ってないですけど、気になって、なんか質問っぽいのがあれば、今ちょっと確認していこうかな。あと5分の辛抱。ちょっとね、ムズムズしてきました。はい。ちょっとお茶をの飲みすぎなんですよね、今日ね。積み立てNISAで直接買えないセクターがあるから買われている8時間。あー、そういうこと？そんなに新興国とか買いたいんですかね。なんか不思議な感じがしますね。はい、そうですね、ギャンブルってのを分かってて買ってると、思ってますけどね。あ、アクティブね、アクティブとかブルベアとかはまあそうであってほしいですよね。はい、そうですね。あとはね、何かな、記憶者上場、東芝が儲かるだけ、手出し無用。また通信のソフトバンクみたいなことになっちゃいますね。そうするとね。そうですね。いやー、ほんとね。まあ、いろんな商品あるんでね。悩みますよね。何買うかとかはね。はい。ルミックス S5 買わんのって土屋さん。いや、買わないでしょ。いや、なんとなくね、いや、わかんないです。とりあえずね、発表待ちますけど、まあ、10月なんで、その α7s3 10月なんで、まあ、それまでにね、もっといい商品がもし発売されるんだったら、そうですね、α7s3 キャンセルしてそっちに切り替えるっていうことをするかもしれない。まあでもね、フルサイズミラーレスは、まあ事実上、まあソニーが中心になっちゃったんですよね。もう変わっちゃったんですよ。パナソニックが今からそれをひっくり返すのはかなり難しいんじゃないかなという気がします、正直言って。こんな感じかな。ちょっとね、11時になっちゃったんで、そろそろね、トイレに行きますけど、前半30分ちょっと のところで、1週間振り返りしていきました。大きなニュースはやっぱりFRB 議長パウエルさんの、その平均物価上昇率のターゲットの話ですね。で、あ、そうだ、言うの忘れてたけど、まあ、雇用の最大化が大きな目標の一つになってるんですよ。大きなミッションの一つになってるんですよ、 FRB にとって。これ日本の中央銀行との大きな違いになってるんですけど、まあ、それも要注目ですね。なので、まあ、多少物価上昇がオーバーシュートする 2.何%とかになっちゃったとしても構わないっていう姿勢を今回示したことをマーケットは好感して、米国株とかは上昇した感じですね。で、金曜日、昨日ですね、安倍さんの、まあ、辞任表明というのもあって、日本株に関してはちょっと激震走ったような感じになってますけど、まあ、まあ、これね、あくまで僕の単なる予想に過ぎないですけど、ギャップを埋めに来週は上昇してくれるんじゃないかなと勝手に思ってます。はい。こんな感じですかね。11時じゃないや。10時ね。はい。はい。で、そうだな。で、投資信託の販売金額ランキング見てきたんですけれども、全般としてはやっぱ今も米国株投資が最も人気がある。で、先進国株投資で、その次に全世界投資というふうになっているようなので、まあそういう買い方されている方が皆さんの中にも多いんじゃないかなという気はします。まあ、ただ、まあ、今後どうなるかは分かんないので、まあ、国内株式あんまり現状人気がないんですけれども、はい、まあ、もしかしたら次の総理大臣が、まあ、超絶マーケットに市場にお金をジャブジャブ供給するようなタイプで、まあ、株価が上昇するという可能性もなきにしもあらずですけどね。はい。なので、必ずしもすごい上昇しているところに乗っかるような形で投資をするということがいいこととはあんま思わないですよ。はい。という感じでしょうかね。はい。で、新興国もね、そう言われると買われてないですね。新興国をなんで避けるんですかっていうコメントありがとうございます。新興国を避ける必要はないんですけど、全世界投資とかでもいいと思ってます。8資産均等型だと新興国への投資が 25% 含まれるじゃないですか。ちょっとね、時価総額ベースとかで見たときに、そうすると新興国の割合高すぎるんで、8資産均等型で新興国を購入するのはちょっと微妙なんじゃないかなと僕は思ってますという感じですね。新興国もし買うんだったら SBI の新興国株式インデックスファンドとかだったかな、雪だるまってなってるやつね、がいいんじゃないかなという気がするので、はい、まあ、基本的には循環物色で米国株投資先進国が上昇した後はまたもしかしたら新興国株式かもしれない。で、去年に関しては国内リートがすごいパフォーマンス良かったんだけど、今年は悪いじゃないですか。そんな感じで良いもの悪いものって毎年変わっていくものなので、あんまり追っかけっていうのはやめた方がいいんじゃないかなと思います、というのが、今日のまとめです。はい。じゃあそんな感じで、終わりにしていこうかなと思います。ちょっとずっと、キャプチャーなんだろうな、画面を見せながらでちょっと分かりにくかったら申し訳ないです。1時間以上にも及ぶ YouTube ライブをお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。 Twitter、Instagram のアカウントもあるんで、もしよろしければフォローお願いします。音声だけでも大丈夫っていう方はポッドキャストもあるんで、そちらもサブスクライブお願いします。もし今回の動画が良かったっていう方は高評価ボタンをお願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。